皆さんおはようございます。
おはようございます。
通告に従い4番渡島省吾が市長に対し一般質問を出します。大きくは2点であります。第1点目、地域実情に即した地域創生についてであります。私はこの問題に関しては幾度となく市長に対し、ご提言を申し上げ質問をしたことがございます。私はあくまでも基本的に地域の創生、地域の物事を進める上においては地域のものに行けということが大原則であろうと考えております。モノマネをね、モノマネ主義に徹しておっても本当のものは見出せないと、自ら地域の住民すべてが汗をかき、そして階段を重ね、そして酒を酌み交わすことも必要でありましょう。そうした中で今後市の長期的な展望を作り、そして短期的には何をせねばならないか、中期的には何をせねばならないか、その基本となるのは、市が策定しております、いわゆる振興計画であろうと考えてはおります。私がまず第一に提言でありますが、まず地域創生の要は、先ほど申しましたように地域のことは地域のみんなと相談をすることであると。そして地域づくりを展開していく上においては何より必要であることは、自らの地域実情を住民が知ること、これは第一の要素ではなかろうかと考えております。そうした面においまして、今回市長はいわゆる富士水小出さんをこの前お招きして講演をなさいました。そしてそのモデルを生き水として産業支援センターを設立して、域のいわゆる戦略的取り組みを進めていきたいという趣旨のお考えであろうかと思います。2月の26日にセンター長を選任をされたとお聞きをいたしております。私はこのことが成功すればいいかなと思っております。確かに補助事業で人仕事まちづくりプランの、いわゆる補助率 50% の事業として、国が交付 50% するという事業であろうかと思います。そうした取り組みをしておりますが、地元の人間をいかにオーラしていくかということがこの事業の最大のネックになろうかと考えておりますので、どういう、簡単にです。まだ予算も可決をしておるわけではございませんので、予算委員会で詳しくお尋ねをいたしますので、簡単に、説明を願いたい。長くは言いません。予算委員会でじっくり、あれをします。討議をします。そして、その次に私が、今回、質問を通告いたしておりますのが、いくしも紛れもなく、高齢化が加速をいたしております。今現在育児の65歳以上の人口、すなわち高齢化率は 35.45% といいますのは、100人のうち約36人近くが65歳以上のお年寄りであるという現実であります。そして後期高齢者75歳以上の方でございますが、これも独居老人の方ですね。それかつ75歳以上の独居老人の方、これが私も包括支援センターのデータを病室して、この場で発表いたしますが、これが1199名、約1200名の方が独居所帯で 壱岐島内にお住みであります。これが今後、7年先になりますと団塊の世代の皆さん方が後期高齢者になられます。そうして現在高齢者のいわゆる運転ミスにおきまして、やはりどう言いますかね、身体能力が低下しますので、いわゆるアクセルとブレーキの踏み間違い等々で甚大な事故を起こされる。そうした折に独居所帯の方が前議会で牧永議員の方からご提案もありましたが、免許証を自主的に返納される方が増えております。それは今後も団塊の世代が75歳を迎える高齢化に向かう過程においては必ずそうまだ増えることが予測をされます。そうした折に現在地域バス地域地域地方バス路線維持対策事業というのが国が 50%、 そして県市でいわゆる赤字分を補填すると事業計画を策定をし、その分赤字が出た分を策定するということにおいて、壱岐市においては今年度も6900万でしたかね、6,922万3,000円相当の、予算計上がされております。これをですね、やはり地域の今の実情に合わせた仕組みにですね変える必要がありはしないか、早急に今しなさいということではないんですね。やはりそうした取り組みを今から始めておかないと高齢化社会に 対応してですね、例えばですね、市長、例えば今の規制のバス路線がありますよね。規制のバス路線、規制のバス路線を運行する一交通さんがずっと運転をする、そのことにおいて赤字が出た分をいわゆる補填をするとか、75歳以上のいわゆるお年寄りのワンコイン制度で補填をするということで今進めておるわけですね。その停留所までのですね、いわゆる出るまでの、いわゆる停留所に行くまでのお年寄りのですね足となるものもね、一つ考えることも一つじゃないか。そして国交省の事業で小型のですねバス等々をですね購入した場合の補填等もですねございます。いかんせんやはり今高齢者の方が切実に私の方に電話がございますのが、買い物に行っても朝一番のバスで行って昼まで待たねばいけない、ね、それも朝昼晩3便しかない、病院に行っても病弱な体で行って帰ってバスを待って具合が悪くなったというような切実な声を聞きます。私たちもやがてあと私が今61でありますので、あと10年先そうなるのか、20年先にそうなるのか、そこまで生きておれるのか、やはり私たちも不安であります。そうした不安を胸に今現在生活されておるお年寄りがおるということで、市としてもやはりコミュニティバスを含めた抜本的な見直しが必要ではないかと考えております。今までの件に関する市長の簡潔明快なご答弁を願いたいと思います。
音島正吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川博一市長。
4番音島正吾議員のご質問にお答えいたします。まず地域の実情に即した地域創生についてということでございまして、地域創生には地域の人の言葉を聞かなければならない、地域をみんなが自分の地域を知らなければならない、まさにその通りであると思っておりますし、今まで地域創生あるいは もろもろの計画を作る中で、そしてまた今まさに国共同進歩施行の段階の中で、民間会議などを通して地域の方々の声をお聞きし、その計画に反映させているということを申し上げておきたいと思います。まず地域創生と申しますのは、国では地方創生ということで、第二次安倍政権で掲げられました東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを目的とした一連の政策であります。この地方創生の大きな目的は、人口減少に歯止めをかけるということでありまして、ご存知のように、さまざまな方々から施策のご提案をいただき、平成27年10月に、壱岐市町人仕事創生総合戦略を策定をいたしました。住民が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる社会環境を作り出すことを、今市の地方創生の目標といたしております。一方、地方分権社会、個性を生かし、自立した地方を作ることであり、地方の実情に根ざした地域の発意と工夫が求められます。地方創生の総合戦略はまさに、地域の特性を生かした各種施策を盛り込んでいるところであります。その総合戦略に基づいて、平成26年度から、国の支援制度を積極的に活用いたしまして、地方創生先行型14事業、上乗せ交付金で5事業、地方創生加速金交付事業で4事業、地方創生推進交付金で3事業、合計で2億8000万円余りの事業を行ってまいりました。この金額は地方自治体の配分枠上限まで採択を受けておるところでございまして、もろもろの事業を積極的に展開をしておるところでございます。先ほど壱岐水についてのお尋ねがございました。391名の全国の応募者の中からまず5名を絞り込み、2月26日にそのうち1名を候補として今選考を進めておるところであります。このどういうことかといいますと、まさに先ほど落島議員がおっしゃったように、地域のあらゆる産業の所得を増やす、そのためのいわゆる相談といいますか、所得を増やすためのアイデアを与える、そういった方がセンター長でございます。私もその5名の方々の面接試験に立会をいたしまして、審査員ではございませんけれども、立会をさせていただいたところでございます。本当に素晴らしい方々ばかりで、よくそんなにポンポンとアイデアが出るなということを感じたところでありまして、この壱岐水のをぜひとも成功させたいと思っております。この問題につきましては、後ほどご質問もあるようでございますから、そこで詳しくご説明をいたしたいと思っている次第であります。それから次に、高齢者の移動手段についてでございます。65歳以上の高齢者で運転免許証を自主的に返納された方は、平成26年度に23名所管内、駅所管内でございます。27年に26名、28年に51名と年々増加しておりまして、平成23年以降の総数は148名が免許証を自主返納なさっております。そういったことの対象によりまして、先ほど言われますように、ワンコインで75歳以上の高齢者に対して、駅交通のバスカードを交付しておるところでございますけれども、利用実績を申し上げますと、平成15年度5万1250人、平成26年度5万1000人、平成27年度4万8563人でございまして、毎年約 5万人の方が利用されておられます。また、壱岐地区タクシー協会が平成28年9月から運転免許証を自主返納した65歳以上の方に、タクシー料金 10% 割引を実施しております。平成29年1月末までの利用回数は7回でございますけれども、引き続きご利用いただきたいと思っておるところであります。高齢者の運転免許自主返納につきましては、交通事故防止の観点からだけではなく、高齢者の移動手段の確保等、 総合的な生活支援策として捉え、今後さらに検討する必要があると考えています。人口減少、少子高齢化が加速する中、路線バスは車を運転しない高齢者の暮らしを支えているわけですが、一方では路線の空白地、高齢者の暮らし、または便数の少ない路線等の課題もございます。路線バスを高齢者にとって利用しやすいものにすることで、自立した日常生活および社会生活の確保と買い物など外出する機会が増えれば、健康増進にもつながっていくと考えております。平成29年度に地域公共交通網形成計画の策定を予定しておりますが、この計画は住民の移動需要等に基づき策定することから、住民の移動に対する意識や行動範囲、利用者のニーズなどを調査する必要があると考えておりますので、高齢者の移動手段としての公共交通の重要性を十分考えておるところでございます。その高齢者の交通手段を網羅的に把握いたしまして、市全体の移動需要の整理と路線バスの改善点などを洗い出しを行う予定に出しております。路線バスはあらゆる分野において壱岐市民の暮らしを支えておりますが、路線空白地や便数が少ないなどの問題が生じているため、スクールバスの有効活用など地域の特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせや、観光客も利用しやすい台や経路などを検討し、住民だけでなく交流人口拡大に向けて地域活性化と連動した計画の策定を目指してまいります。また長崎県市長会におきましても、地方バス路線維持対策に係る補助要件緩和等について、国、県に対して継続して提言を行っているところでございます。やはり、市内唯一のバス路線でございますけれども、駅交通の赤字というものも相当大きくなっております。音島議員がご指摘のバス停までの移動手段、そういったことについても当然今回の計画で考えていかなければいけませんけれども、壱岐の実態が山村、いわゆる点在家屋が多くあるということで、その辺のものは非常に難しいと思っておりますし、ある地域ではコミュニティバスを市が購入をして、その地域に、その車そのものを提供して、その地域で運営、運転手も含めて、あるいはそのバスの時刻も含めて全てをそこにお任せしているという地域もございます。そういったことが域で果たしてできるのか、そういったことも含めて検討してまいりたいと思っております。
はい、音島祥吾議員。
私が壱岐市において今後ですね、必ず理想とすることはですね、多くのお年寄りが元気に住んでいただいて、そして子どもたちが子どもたちの笑い声がですね聞こえる、そうした町づくりがですね、壱岐の今の現状からすると最高の街づくりになるんではないかと思うわけですね。そうした環境づくりをしていっていただきたい。私はモノマネ主義から本当の地方創生というのは見出せないということを指摘をして次に移りたいと思います。今回の質問の本丸に移りたいと思います。市長の白川市長の政治姿勢についてお尋ねをいたします。白川市長および中原区長が被告訴人として長崎地方検察庁に公務員職権乱用罪で刑事告訴を受理された問題の経緯と 民主主義の根幹をなす市長選挙にかかる投票行為の選択の自由を著しく冒涜し、地方自治の精神を踏みにじる失態問題についてお尋ねをいたします。今回の件は、公共放送であります NHK 長崎放送局が2月22日、イブニング長崎6時から18時からの放送です。そして23、24日には、全国紙新聞で報道を、地方版として報道をいたしております。非常に、壱岐市にとっては、不名誉なことであると私は考えております。今回のような異常な事態が繰り返されて本当にいいものなのか。市長の裁量権とはそれまでに甚大であるのか。裁量権はそこまで担保されるのか。私は本当に民主主義の根幹を覆す問題であると認識を出しております。壱岐市民に対しましては、いずれにしても、壱岐市民は重大な性の信託を市長に委ねておるわけであります。その信託を毀損された、恥ずべきことであると考えております。一周弁で申し上げましたら、見た目中限りであります。現在、いわゆるこの事案に関しましては、直事事件として長崎地検が、受理をいたしております。直事事件と申しますのは、告発者が直接検察庁に持ち込み、受理をしたということであります。今、在宅捜査が行われ、検察庁により、起訴処分とするのか、不起訴処分とするのか、起訴猶予処分とするのかの捜査が行われておるものと認識をいたしております。いかんせんですね、私は、投票行為、民主主義における投票行為というのは、思想、信託の自由というのがあろうかと思います。例えば、いいですか、落とし間正午に投票をしなかったということで、例を取りましょう。赤木議員が落とし間正午に投票をしなかった。彼にですね、私はですね、ああ、お前はダメだ。あ、私の言うことを聞かない。信頼関係が損ねた。秋の言うことは聞かない。そんなことがさ、まかり通るのかと。私はラグビーの精神ではないけどですね、あの、肉弾戦をですね、あれしてボールを一歩でも前へ進め、そしてトライを取ろうとする。最終的にはどうなんです。戦い終わったらですね、ドローじゃないですか。抱き合って喜んでおるではないですか。それがチームワークじゃないんですか。一連の新聞報道、私も市長と告発者のいろんな会話等々も、報道等で、知り得る限りは調査をいたしてまいりました。今回の件に関しては、副市長は指名委員会の委員長であります。ですね。副長、中原市長は指名委員会の委員長ですね。指名委員会の委員長は、入札の会費、固有名詞でもう申し上げましょう。告発人がはっきりしておりますが、育産業を指名から除外するという結果は出てないはずであります。それを上申して市長がノートを 言ってるはずじゃない。そういう会話が、ちゃんとございます。指名委員会の権限は確かに出向者は市長であります。指名委員会の権限とは何であったのかと私は言わざるを得ない。その時は多分7名ぐらいの構成委員会ですかね、指名委員会は。そのうち3名ほど欠席していたやに、伺っております。選挙の投票行為でですよ、ね、50年も60年も前の、いいですか、50年も60年も前にね、地方自治体で行われていたようなことがですね、今この合併をして旧四町が合併をして一緒にスクラムを組んで進んでいこうかというこういう時代に私はあってはならない、そのように考えております。今まで私が申し上げた件に関して市長の、明快なる答弁を求めます。
はい、白川博一市長。
音島議員の2番目のご質問にお答えいたします。この度私に対する刑事告訴がなされたとの報道がございました。このような状況が弱気したことにつきまして私の不徳の致すところであり、市民皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。しかしながら私は法令の範囲内において職務を遂行しているということを確信をいたしております。ただいまは音島議員には、あたかも私がすでに告訴されたような発言でございましたけれども、私は刑事告訴でございますから、平たく言えば白川は犯罪を犯したので罰してくださいという申し立てでございます。普通刑事告訴は所轄の警察署へ提出されるようでございますけれども、今回は長崎地方検察庁に提出されたようであります。受付がなされたとのことですから、犯罪の立件のため私は今後事情聴取なり取り調べなりの捜査を受けることが予想されます。音島議員は今告訴人の申し立てがすべて正しいことを前提にお話をされておりますけれども、私は基準にのっとり適正に判断した結果であります。告訴が受理されたということで刑事事件として進行中でございますので、刑事手続きの中でしっかりと説明をして身の潔白を証明していきたいと考えています。この場での発言は控えさせていただきます。
はい、音島正吾議員。
はい、市長が今私の質問に対するコメントをされましたが、まさしくその通りであろうと思います。今現在検察庁の方で、捜査をしておるわけでありまして、事実関係等々を要するに市長並びに中原副長に、聴取があろうかと思います。出頭、いわゆる任意で、出頭してくださいという要請があろうかと思います。そうした中でですね、私はですね、この訴訟費用に関して申し上げます。この訴訟費用というのをですね、私は市の支出から、財政から出すべきではないと考えております。ですね。この件に関して市長はどうお考えでしょうか。まずこの件だけです。
はい、白川博一市長。
告訴をされておりますのは個人白川博一、個人中原康さんでございますので、当然のごとく個人の負担で、応訴をするということになるかと思っております。
はい、音島正吾議員。
はい、わかりました。それが私は 市長としてな白川博一としての当然の、義務であろうと思いますし、そうあるべきと考えております。
はい、白川博一市長。
言葉の訂正いたします。大祖と申しました。そうではございませんで、その個人の負担をもって、裁判費用は当然であるということを申し上げておきたいと思います。
はい、音嶋祥吾議員。
はい、認識に変わりはございません。はい、私はですね、こうした白川市長をですね、本当に信任しておったわけです。1期目から2期目ですね。しかし今期に入りましてですね、本当に予算執行上のですね、不手際が数多く散見されましたね。芦部市立勝本中学校消防用施設工事、壱岐市立小学校消防用施設工事の特定の業者による一社見積もりを採用し、最低制限価格を設定し、特定の業者に落札し、多額の税金が支出された。こうした問題もありました。そして、芦部小学校校舎改修工事、設計委託業務におきましては、いわゆる委託業務検査調書に関係したと、虚偽記載を行い、支払い命令書を回し、支払いを履行し、壱岐市財務規則第54条第1項3項の違反の抵触の恐れが問題。財政法第11条で、会計年度は4月1日から始まり、3月31日終わるとなっております。そうした時の財政法第14条3の繰り越し免許費の不履行問題、支出予算のうちその性格または、いいですか、繰り越し免許費というのはですね、支出予算のうち性格上または予算成立後自由により年度内に支出ができないと見込んだ時の経費をあらかじめ翌年度に繰り越すことができる、この手続きの不履行の問題、また芦部中学校の建設予定地が、かたくなにふれあいグラウンドに新設をするということで進めておりましたが、やはり住民の芦部町内の、しかも住民の圧倒的多数の、やはり安全に対する猶予から、中中学校に決定した問題等々、私はですね、非常にガバナンスに欠けた問題があったと思います。そして、昨日、報道をされておりましたが、こういう議会並びに、市長部局を監視する政治倫理審査委員も、3年間も選任をしておらなかったと、監視する者がいないわけでありますから、こういう事態が散見されるということは非常に市民にとっては不安であります。市民の皆さんはですね、本当に猶予しておられますよ。どうなるのかと。確かに市長は選挙でですね、3名立候補して見事当選をされました。そういう意味で言ったら信任をされておるということになろうかと思います。しかし3人の得票数を考えた場合に、市長が2人の票を足した過半数には満たないということは事実であります。数字が証明をしております。しかし信任はされたわけでありますですね。やはり私は事の発端というのはですね、何がそうなったのか、政治不信を招いたのかということ、住民の信なくば泣くんば立たず、いわゆる住民の意思を十分に汲み取って 市政を進めていく、このことが若干私は問われておると思います。そして監視機能であります議会の秘密も私は問われると思います。大いに我々も反省せねばならない、その一件を申し上げます。牛江議長は芦部小学校の設計業務を、芦部小学校設計業務委託に関する、百条委員会の設置を申し上げました。そうした場合に時に総務文教委員会に、審査権を付託するというふうに、決定をされました。そして議長のもと総務文教構成委員会は慎重に、審議をされたと私は信じております。しかしながら昨年の9月議会に平成27年度の決算認定をするようになっております。当工事は平成27年度の工事であります。よろしいですか。平成27年度の工事だったんでしょう、ね、繰り越してはいないわけですから。そうしますと総務文教構成常任委員長の委員会審査、この真相を究明する審査報告書を議会に報告する前に決算特別委員会で採決をしたではありませんか。元来議会のあるべき姿というのは要するに審査意見を付して、そして初めて委員会を尊重するならばですね、それを受けて採決をするのが当然と思うわけです。我々議会にもこうした事態が散見されることは大いに反省すべきことである、強くそう感じております。私自身もそのように思っております。こういう一つのガバナンスの欠如が市民に申し訳ないと、申し訳ないと頭を下げねばならない事態の原因になっておるということを指摘をいたしたいと考えております。市長、今私が申し上げたことに関して市長はどのようにお考えでしょうか。私は一般論で申し上げたつもりでありますが。
はい、白川博一市長。
議会の機能について私が申し上げることはございません。で、今までお豊島議員ルールを述べられました。しっかりと私の質問を受け止めさせていただきます。
はい、お豊島正吾議員。
要するに、本題に帰りたいと思いますが、いかんせん検察庁の捜査が今から粛々と行われると考えております。時効はまず時効があるとすれば私は3年であろうと、この刑事事件の時効は3年であろうと考えております。要するに、公務員職権乱用罪、いわゆる公務員の地位を利用してですね、職権を乱用したということであります。この条文で申しますとですね、要するに平等にですね権利を享受することを妨げられたということが一番私は今回大きなことであろうと思います。私は検事当局に対してもですね、捜査当局に対しても思いますよ。こういうことが例えば白川市長が現在された行為を、ね、この次に新しくなった市長もですね、あの時まかり通ったんだから、 もう私に反対した、信頼関係がない、信頼関係が中に公共事業を発注することはできないと、権利を与えることはできないと、そういうことがですね、本当になされていいのかなと。私はですね、そういうことがあってはならないと。なぜこのですね、公務員職権乱用罪、いわゆる指名外しのですね、判例、裁判例、判例というのは最高裁の、あれですから、裁判例というのは地裁高裁の出した判決でありますので、裁判例はですね、何度かございます。最高裁の場合はですね、東京高裁に差し戻した事件は何例かございます。なぜ少ないかと言いますとですね、外された人間がですね、泣き寝入りしてるんです。選挙で負けたから仕方ないなと。ね。これを容認するならですね、この時期は市長に逆らえませんよ。市長に物を言えませんよ。そういう自治がまかり通るんですか？あ、この息の健全な島の中で、権力を行使するんじゃないんですよ。権威を行使していただきたい。私はこう考えます。市長、何かありましたら。
はい、白川博一市長。
私に何かを言わせたいという気持ちが十分伝わってまいります。しかしながら、私は先ほど申しますように、壱岐市建設業指名基準に従って、やったということでございますので、そのことを強く申し上げたいと思っておりますし、ただ一点だけを今強調なさっておられます。私が信頼関係を失ったということをですね、一点だけでおっしゃっている。しかしながらそれは今後事情聴取の中で申し上げてまいりたいと思っておりますし、私は信頼関係を一刻も早く回復したいということもご本人に伝えております。そういった中で、それ以外のことにつきましては、先ほど申しましたように、刑事事件の中で、お話をしていきたいと思っております。
はい、音島正吾議員。
司法の場で、申し上げると言われますが、壱岐市政治倫理条例の第2条においては、市長並び議員はですね、公決を期すために市民に明らかにすべきと、事実を明らかにすべきと、自ら市長が制定された政治倫理条例にはそのように書いてございます。このことも加味していただきたいなと思っております。私は、過去の一般質問を紐解いてみました。市長が一期目の最終議会において、私は一般質問の折に、市長は数々の政策に苗を植え、立派に咲いた花もあれば、また時間がかかるものもありましょう。このように申し上げました。それから、これからの政策の苗を見届け、さらに新しい苗を植えるべき、新しい挑戦に堂々と挑んでいただきたいと、エールを送った次第であります。今の市長はどうしてこう表現されたのでありましょう。今の市長に期待する術はないと私は申し上げ、一般質問を終わります。答弁は不要であります。